今日は毎月第4日曜日に行っております青年伝道礼拝であります。第2礼拝は青年たちはみんな朝の第1礼拝か夜の第3に行っておりますので、第2は青年はとても少ない状況ですが、同じようにお話をいたします。皆さんある程度お年を取っておられますが、正真正銘の迷子になったという記憶をお持ちでしょうか。小さい頃だと思いますが、いかがでしょう。森の中や山の中で迷子になる、山登りをしていて道が分からなくて遭難するのもその一つかもしれませんが、本当に迷子になってしまうとき、それはそれは不安なものであります。私は9歳まで日本のちょうど地球の真裏にあるボリビアという国のジャングルを切り開いた大草原で少年時代を過ごしました。とてつもなく広いところなんですが、そこでは迷子になりませんでした。ちゃんと目印になるものをこう気にしていたからです。一番最初の目印は、うちは教会をしてましたから、大きな教会の屋根がありましたから、遠くでも大平原ですから見えました。その教会の屋根さえも見えなくなるほど遠くに行くと、特別大きな木をどれか目印にして、その木を起点にしてどのぐらいどっちに向かっていったかということで自分の位置を測ります。ですから、友達とかなりうろうろするわけですけども、迷子にはなりません。ところが9歳になって、うちの父が仕事をボリビアでの働きを終えて日本に帰ってきて、さてまだ認知が定まっていないときに、目白にあります進学校の家族寮に入れてもらって時を待ちました。私が小学校3年のもう終わりの頃、冬に入っての頃だったと思いますが、あるお休みの日に家族みんなでデパートに行こうという話になったんです。目白から新宿すぐです、山手線に乗って、で何か買ってもらえるとウキウキしながら楽しみにデパートに行ったはいいものの、ものすごい人で、うちの母はもちろん婦人服売り場、父は紳士服売り場か何か、それぞれの行きたいところがあって、子供たちは引っ張られて行って、で自分たちもおもちゃ売り場見たいとか、ああだこうだ言うわけですが、気がついてみると家族親の姿がないわけです。で意図的にどっか行ったつもりは全くなかった。しかし気がついてみると本当に迷子になってしまったんです。いやーどうしようかと思いました。そしてしかもすごい人、母のあの婦人服売り場も行きました、父の紳士売り場も行きました、おもちゃ売り場も行きました。どこに行っても見つかりませんでした。もうデパートの上から下まで何度も行ったり来たりしましたが、ほとほと困り果て、不安で不安で悲しくなって、そこでは泣かなかったかと思うんですけれども、店員さんがさすがに気がついて見つけてくれて、坊ちゃんっていらっしゃい、で迷子になっちゃったのっていうもんですから、うんっつって、でそこから例のごとく館内放送で迷子の案内がされまして、無事うちの両親と再会を果たしました。夏の海水浴場なんかでもそうですね。遊園地でもそうです。時々テレビの番組で、迷子になっている親子のこの、あれを撮るのがありますよね、番組が。で、聖書に、このマタイと実はルカに2箇所同じような、この迷える羊の話が出てくるわけです。で、私たちは、もっぱら迷っていく羊の方に、思いが向いていくんです。例えば テレビのそういう番組を撮るドキュメンタリーのクルーであれば、カメラマンはですね、子供の方を追っかけてこう撮ろうとするわけですね。で、なんでこう、迷い出したかとか、どこでけつまずいていたんだかとか、どの辺で泣いてるかとかですね、そういう方の迷っている羊、子供の方にフォーカスして焦点を当てて、こう見ようとするんですよ。ところが、今日のルカによる福音書のイエス様が教えてくださる例えは、よく注意してみてください。迷っている羊のことは何にも書かれてない、言われてないんです。ここで言われているのは、羊の持ち主という人がどんなに熱心に一生懸命羊を探したかってことが言われているんです。つまりカメラは子供や迷子になった羊の方ではなくて親の方を撮る。羊の持ち主である方を撮る。ここでは羊飼いって言葉出てこないんですよ。まあ、細かいことですけど。ね、羊飼いって出てこない。羊のを持っている人なんです。そっちにカメラをずーっと追っかけてくるんです。で、聖書読んでると、あれ?と思うんです。マタイによる福音書の方の方が短い、記述なんですが、そこには、100匹のうちの1匹が迷い出したって書いてあるんです。ね?迷い出した。ところが今日のルカによる福音書の方では、見失った羊って書いてあるんです。見失った羊って、ちょっとこれ聞きようによっては羊飼いの方が良くない、ちゃんと見てなかった、だから見失ってしまったっていう羊飼い側の視点ですよね。でもこの見失うっていう言葉は実はとても強い言葉、激しい言葉なんです。元のギリシャ語では滅ぶとか、殺すとか、破滅させるとか、失せ去るとか、そういう、滅亡させるという意味の強い言葉なんです。私たちは、迷い出たって言った方が、ストンとこう、腹に落ちる気がするんです。ああ、迷い出たんだねって。でも、今日のルカの方のイエス様の言葉の言い方は、滅びゆく羊だ。破滅に向かっている羊なんだ。そういう特別危機的な状況にその一匹の羊は向かっているっていうんですね。そして、マタイにない言葉が、ルカでは見つけ出すまでというこのちっちゃな言葉が入るんです。見つけ出すまで探すっていうんです。このまでがついているだけで大違いです。何が何でも探すってことです。野を越え、山を越え、谷を越えて。ね。朝から探して昼のカンカン照りの暑さの中にも、そして西に日が傾きかけても、いや夜になっても諦めずに探し続けるというのです。見つけ出すまで探す。私たちは普通諦めるんです。あるいは見限るんです。100匹のうちの1匹って皆さんどういうふうに感じます？ 1% ですよね。100分の1。何か物を作っていったときに、100個作ったうちの1個不良品が出たら、まあしょうがないって言ってポイしますよ。まあ、匠の世界ではそれはないと思いますよ。思いますけれども。つまり、不良品が出る確率っていうのを、物作りの人たちは当然計算に入れてるはずです。で、残念だけども不良品が出たらそれはしょうがないって言って廃棄するはずですよ。ところが、ここは違うんです。100分の1、1% だからまあしょうがないよねとは言わないってことです。 そして探し始めても、もうこれだけ探したのに見つからないんだから、もう諦めようよ、しょうがないよね、というのに対して、いや違う、まだ探す、というわけです。私たち自分たちの子供が迷子になった経験ってある人いますか？お子さんやお孫さんが。我が家は1回あるんですね。1回、2回ある。途中で諦めるなんてことは考えられないわけです。管理事務所や警察やいろんなところに頼みながら、家族みんなで手分けして探すわけですけども。もうこれだけ3時間も探したからしょうがない。諦めて帰ろうって迷子の親言うと思います？言うわけありませんよね。我が子が迷子になって諦めてしょうがないと言って帰る親なんかいないわけです。私は今日のこの見失った羊の例えを改めて見直して思いました。絶対に諦めない。何が何でも見つけるまで探し続けて探し出すんだというこの執念とでも言うべき思いはをこの羊の持ち主は持っているってことが大事なんです。そのことを本当に思っていったときに、例えば、横田めぐみさんという北朝鮮に拉致されてまだ帰ってきてないあのお父さんが、茂さんは亡くなりましたね。お母さんはまだお元気でいらっしゃいますけども、あのご夫妻ご家族は諦めない。もうしょうがないとは言わないわけです。ちなみに奥様の早紀江さんは新潟で信仰を与えられて、そして茂さんはこの川崎のにお住まいになってから信仰を与えられて、信仰を持って探し続け待ち続けていったのです。また別な例としては、家族でキャンプに行ってお嬢さんがいなくなってしまった。あの事件、あのお母さんはこれだけ探しても見つからないからしょうがないって言うでしょうか？言うわけがない。どこまでも探し続けるでしょう。もう事例を数え上げたらいくらでもあるはずです。我が子にしてもしかり、そして新聞や雑誌やテレビや何かのニュースに出てくる人たちにしてもしかりですよ。つまりこの見失われた羊の持ち主はがこの羊に対してかけている思いというものがどれほどのものの思いであるのかということをが今日のこの例えを見るポイントであり、味噌であります。探し回るって新教訳聖書に訳されている言葉があります。見失われた羊を探し回る。前にも何度も申し上げてますけども、ぜひ皆さんいろんな訳の聖書を読み比べていただきたい。修法には新しい新、訳と古い文語訳と両方ありますけども、実はカトリック教会でフランシスコ解訳聖書というのがあるんです。これがなかなかいい訳なんです。で、見てみますと、今日のこの羊の持ち主が見失った羊を探し回るって訳されているところを、その後をたどっていく、後をたどっていくと訳している。で、これは元のギリシャ語の直訳に近いんです。後をたどる。あ、そうかと思ったんです、私。行方不明になってしまった、迷子になってしまった羊。 実は後をつけている、残しているんです。で、羊飼いはその後を追ってってる、後をたどって、どこまでもたどってたどってたどってたどって、そしてついに見出すというんです。私はこの後をたどるって何だろうって思ったんです。で、迷える羊で、皆さんもそうでしょう、私もそうですけれども、ああ自分はそうだって、この後放蕩息子の話が出てきますけれども、ああ神様のもとを、出てですね、離れちゃって、自分自己中心的な思いの中で、さまよい続けた人生、思うわけです。ああ自分は迷える羊だなって。で、その時にその自分の後をイエス様がたどってくるってことを考えたらどうでしょう。自分の罪にさすらった足跡なんて振り返りたくもないし見たくもないですよ。辛くて苦しくなります。でもそこをたどってイエス様はここまで来るって言うんです。どうやって来るんでしょう。それが十字架だと思うんです。イエス様十字架にかけられる前に散々鞭打たれて、多分背中の皮全部剥けるような血だらけになって、そして重い十字架を担がせられてゴルゴダまで行き、釘打たれて長時間苦しみ続け、うめき続け、そして午後の3時、叫びを上げてついに死んでいかれます。あの十字架上でのイエス様の苦しみ、何なんだろうか。それは、見失った羊、迷い出した羊が、辿ってきたその後を辿ってきているということではないでしょうか。苦しみながら、鞭を受け、釘打たれ、喘ぎながら、私が犯してきた愚かな足跡をたどってきてくれている。そして死んでいった。羊飼いは、この羊の持ち主は、何が何でも見つけると。見つけるまでは戻らない。その思いの中で、ついについに見つけるわけです。ここもですね、もう皆さんお願いです。重箱の隅についてんじゃ絶対ありませんから。文語訳見てください。文語訳見ると、探し回った後、ついにかの羊を見出し、担いで家路に着くって書いたんです。ついにって言葉が入ってるんです。他の聖書を見てもどれにもついには出てきません。ギリシャ語だとそしてっていうアンデっていう普通の接続詞がついているだけなんです。だからそして見つけて喜んで担いだ、それでいいんです、直訳すれば。しかしどんなことがあっても、どんなに時間がかかっても、どれだけ疲れ果ててでも、どんなに傷んででも探すんだって言って、見つけるまでは探し続けてきて、見つけたってことはついに見つけたんじゃないでしょうか。そのついに見つけたときに、羊飼い、羊の持ち主は何と言ったでしょう。言葉はありません。喜んだとあるんです。ああ、よかった。死んでなかった。滅んでいなかった。ああ、よかったって。海水浴場で迷子になった子たちが、お父さんお母さんが来る時のあの映像、あれカメラで多分撮られてるせいじゃないかと私は思うんですけど、ある親はパーンと子供をはたいて、お前何やってたんだって怒る親がいますけどもね。まあ、怒りたくなる気持ちも肉の親としては分からないでもないですけども、 でも本当は本当は、はあよかったって何よりも見つかってよかったという喜びだと思うんです。でその上で何やってんのって言いたくなると思うんです。イエス様はこの羊の持ち主が何が何でもと言って探し続けてついに見つけ出したときに、はあよかったって誰よりも喜んで、そしてその羊を肩に担ぐんです。ここも新共同訳は肩を省略しました。肩に担ぐんですよ。まあ担ぐというと肩しかないって言えば確かにそうなんですけどもね。でもこう抱っこするように抱くっていうイメージも実はありますから、英語の聖書を見るとニューインターナショナルバージョンという、聖書で見ていただくと、こうありますね。 He joyfully puts it on his shoulders。 ショルダーズです。肩にね、put in it ですね。それを置いたわけです。肩に乗せた、肩に背負った。いや別に羊がそんなに怪我で動けないっていうならそれはそれでしょうがないですけども、縄をつけてですね、さあ帰るぞって言って連れて帰ればいい話ですよ。喜びながらもさあ帰ろう帰ろうって言って、でもね、肩に担ぐって何なんでしょう。これ羊が全部この、羊飼い、羊の持ち主に身を委ねている姿として私どもは見ることができるのではないか。今日の最後のところでイエス様は、一人の悔い改める者に対する喜びが99人の正しい人に勝って天に大きくあるんだって言ってますよね。悔い改める一人の人って言ってますけども、この羊の情景の中で羊がどこで悔い改めてんでしょうか。よく見えないわけです。もっぱらカメラはその探す方ばっかりに向いてるわけですから。でも喜んでその肩に担ぐって時に羊は身を任せてるわけですよ。身動き取れなかったってこともあるかもしれませんけども、身を委ねていくという中に本当に自分で歩いて帰るんだっていうんじゃなくって、このお方によって自分は助けられ救われ帰るんだっていうことを、その担がれている背中に肩に覆われている姿として悔い改めの情景として描き出しているのではないかと私は思います。そして家に帰って友達を呼び、近所の人を呼び、さあ一緒に喜んでくれ、見失って滅びに直面していた羊が見つかったんだというわけです。最後に疑問が残りますね。99匹99人、これ誰のことだろうか。話を聞き始めた最初はイエス様が罪人たちを受け入れていったことに腹を立てたあの律法学者やファリサイ派といわれる真面目で正しいと自負していた人たちが、あ、俺たちはこっちの99人だと思ってたと思うんです。ところが話を聞いて本当にちゃんとこの話を受け止めたならば、誰一人として99人に入るものなんかいないんです。パウロはロマ書3章で言ってるではありませんか。旧約の言葉を引用して義人一人だになしですよ。律法学者だってファリサイ派の人だってあの迷っている羊の一匹の羊に過ぎないというか、その一匹なわけですよ。じゃあ99匹99人の悔い改めの必要のない正しい人って誰のことを言ってるかです。イエス様に見つけ出されて 肩に担がれて帰ってきた合流する人たちなんです。そこは、それはおそらく考えられるとすれば、先んじてイエス様に探し出されて、見つけ出されて担がれて帰ってきた人たちですよ。で、その人たちはさまよい出るってことは罪を犯しているわけです。でも見つけ出され、悔い改めて担がれて帰ってくるってことは許されるってことですよね。許されるってことは正しいものとされるってことなわけです。つまり99人の正しい人っていうのは、自分で正しい人になった人たちではなくて、イエス様によって許されて正しくしてさせていただいた、正しいとしていただいた人たちだと言えるわけです。みんな99人、ああ私もああだったってみんな言ってると思います。そして自分がそうだったように、連れて帰られてきた人を見たときに、ああよかったねって心底喜んでくれるわけです。私は中2のクリスマスで洗礼を受けました。札幌教会で、もう六すっぽ分かりもしないで、なんか親に対する反抗心も半分あって洗礼を受けたようなところがあって、まあよく神様を許しくださった。でもそんな中でクリスマスに洗礼式が終わって、お祝いの会が終わった後、教会のおじちゃんおばちゃん、いろんな人たちが次々と来るではありませんか。私は中二で、もう子供の頃から札幌教会で育ってましたから、ケンちゃんケンちゃんと呼ばれてましたから、ケンちゃんよかったね、ケンちゃんおめでとう、いやーよかったよかったってみんな言うわけです。こっちはですね、へっていう感じです。自分のためにこんなに喜んでくれるのかって、なんか意外って言っては失礼なんですが、あ、そうなんだという驚きでした。99匹は連れて担がれて帰ってきた1匹見て、うわーってきっと喜んだでしょう。で、その喜びは教会の喜びなんです。一人の人が本当に悔い改めてイエス様に 見出されて救われていく、許しをいただいていくってことが、もうね、その人一人の問題じゃない、みんなが嬉しくて嬉しくてしょうがないという出来事だってことです。で、それは目には見えないけど、天においてもはるかに大きな喜びがあって、それがある意味では教会というそこで投影されて映し出されているというのが今日の最後のところであります。お祈りしましょう。父なる御神、私どもは自分が迷い出ていったその愚かさや、その傷ついた歩みをのことにばかり思いが向きますけれども、今日はその羊のことをどれだけ思っているか、その羊の持ち主である思いを私ども改めて心に刻むものでありました。決して諦めない、どこまでも探し抜く、そしてついに見出したときに、私どもを責めるのではなく、本当に喜んで私どもを肩に担いでくださいます。私どもが歩けなかったとしても、私どもが自力で歩こうとするのではなくて、本当に全てを委ねて悔い改めて任せていく中で、あなたは私どもを担いでくださいました。帰ってみると、たくさんの仲間が、近所にの人たち、友達が喜んで、本当に喜んでくれているその姿を目の当たりにし、私どもは自分がどんなに愛され、どんな愛が注がれているかに初めて気がつかされるものであります。どうぞそのことのゆえに、自分の愚かさや不信仰さに、またしてもまた迷い出てしまった自分のことを思うかもしれませんけれども、それでもこの自分がそれほどまでに愛されていることを、どうか、今日ここに改めて心に刻み、勇気を持ってまた新しい歩みへと向かうことができますように、同じ100匹のこの教会の群れを、お互いを思い合い、祈り合い、励まし合いながら歩むことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。